て介護ケセラセラ、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から紀藤澄子さんにお越しいただいております。紀藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
紀藤さんはですね、はい、神戸市のお生まれでご結婚されて、はい、今宇治市にお住まいということで、はい、2018年2019年に、神戸市にお住まいのお父様お母様が相次いでアルツハイマー型認知症と診断されて、神戸に通っての介護というのが始まったということなんですよね。
はい、そうです。
ねえ、神戸のお家にお父様お母様お二人だけでお暮らしになっていらっしゃったわけですよね。結構行ってらっしゃったんですか、そのお二人の神戸の実家の方には。
毎週木曜日が休みでしたので、私の仕事が休みでしたので、毎週木曜日に行っておりました。
あ、そうなんですか。それでその生活、毎週週に1回といいますか、ね、時々、ご両親にお会いになるということでは、ちょっとその認知症じゃないのというのも分からなかったかもしれないんですが、何がきっかけで認知症ということに。
ちょうど父のかかりつけ医の先生から連絡がありまして、一度娘である私と会いたいということが、言われました。で、認知症の専門医に父を見せるようにと言われました。
なんかちょっと兆候というか。
そうですね、後で分かったんですけれども、グランドゴルフで順番が待てなかったり、やはり少しトラブルが始まってたので。
そうか、ね、ちょっとなんかいつものお父様じゃないわっていう感じに なられてたんですね。でもそのね、専門いつも見ていただいてるかかりつけ医って大事ですね。
そうですね、
そういうことがね、見てくださったんだから、それが2018年、それでアルツハイマー型認知症ということが、その専門のところでね、分かったっていうことなんですね。はい、それがお父様が、おいくつでしたっけ。
80歳です。
80歳の時、はい、でその翌年ですね、翌年2019年に今度お母様が、でこれもあれですか、なんかちょっと兆候があってですか、お医者様がおっしゃってくださった。
2人で神戸で暮らしたいっていうのが両親の希望でしたので、でいつまで2人で暮らせるかということで、お母さんの方も見ましょうということになりまして、で、MR 検査、脳血流検査を行いました。はい、
それでアルツハイマー型ということが分かった。
はい、
ということはもうお二人ともが、認知症ということになっちゃったんですよね。でやっぱりその先ほどお話ありました、週に1回行かれて、心配ですよね。
そうですね、仕事中に電話がかかってきたり、
あら、
お金がなくなったから持ってきてくれないかという電話があったり、
あら、
はい、いろいろありました。
あ、そうなんですね。そのたびにもう なんとかこの対処してこられた。
そうですね、はい、
ねえ、やっぱり紀藤さん自体もご家庭がこっち宇治にありますから。
そう
なんです、
はい、
お子さんもいらっしゃるし、
はい、
ね、そうそうね、ずっと行ってるわけにはいかない、はい、お仕事も、ね、なさってらっしゃるから。
そうなんです。
ですよね、
はい、でテレビがつかなくなったとか、
あららら、
はい、電灯がつかなくなったとかあったんですけども、近所の電気屋さんがすぐに行ってくれて、つけるようにしてくれて、でもうその週の終わってから私が支払いに行っても全然嫌な顔せずに、はい、いつも対処してくれたので本当に助かりました。
ご近所さんが。
そうですね、
よかったですね、はい、でもやっぱり宇治と神戸ちょっと遠いですよね。
そうですね、やっぱり帰ってきたら正直もう本当に疲れました
、ね、それで元気なご両親にお会いするんじゃないから
、はい、
話がもう一つちょっと通じなかったりとか。
そうですね、
ね、はい、なんかトラブル起こってたりとか、
はい、いろいろ警察の方とか、
あららら、
はい、お知り合いが増えました
心強いお知り合いではございますがなるほどなるほど。それで、お母様の方がなんか骨折されたんですよね。
そうです、2000ちょうど、20年に、
はい、
左大腿部を骨折しました。
ここやるんですよ、うちの母もやったんです。はいはいはい。
で、まあ、2ヶ月ぐらいの入院の予定だったんですけれども、入院中にまた同じところの左をもう一回骨折しまして、結局入院が120日ぐらいになりました。
あら、はい、ねえ、いやそれで一応、まあ元気にはお母様一応なられたんですね。
はい、
で、お父様はその間はどういうふうに お家にいらっしゃったわけじゃなくて。
そうですね、父はどうしようかと悩んでいるときに、もう神戸の担当のケアマネージャーさんが、うん、もう私が見るしかないと言われました。
木戸さんがね、木戸さんが見るしかないと。
はい、はい、もう後の書類は全部書いて送るから、うん、老人保健施設に申し込みをするようにって言われました。
なるほど。それで、
はい、
お入りになった。
そうです。はい。
でお父様お入りになってらっしゃって、お母様は、骨を折って入院されてたのを退院して、
はい、
でその後
同じ老人保健施設に少しだけですけれども、うんうん、かぶっております。
2人一緒に入られた、
はいはい、ただ階は違いました。
あ、なるほどなるほど、はい、でその、ね、老人老健と俗に老健と言われてるで、はい、ところですけれども、そちらの方に、お二人ともお入りになってらっしゃって、はい、それは、どちらなんですか。 京都
です
ね。だから
京都府内です。
こちらで見るしかないと言われたので、はい、こちらの老健に入る。 で、はい、まあ、そこにお仕事お休みの時とかは行かれるというか。
そうですね、
でもね20年やからコロナ。
そうなんですよ。で、はい、正直もう洗濯物を、前以前はお部屋に運んでよかったみたいなんですけど、
はいはいはいはい、
私の場合も入る時から窓、いわゆる玄関で職員に渡すって形になりました。ですんで帰ってしまってから、実は父とはちょうどコロナがで会えなくなってしまったんです。
はいはいはい、はい、そっか、心配だですね。はい、なかなか会えなくて。
そうですね、
なんかこうね、ガラス越しだとかなんだかとかいう話にはなってましたけれども、
はい、まだその一番初めの時はそのガラス越しも何もなくって、ただ会えませんということで、まあ、いつも担当の方から様子を聞くだけになってました。
辛いですね、はい、だからその間にね、やっぱり認知の症状が進んだりとかいうのをみんなが心配してるじゃないですか、はい、いかがでしたか。
いわゆる建物の中から一歩も出なかったみたいですので、うんうん、みんなが、まあ、娘さんの近所に来たよって言っても全然会えないし。
あ、そうか、そうですね、
なんか納得ができない。
そうです、はい、京都にいるけど、はいはいはい、
多分父も混乱したと思いま す、
ですね、はい、一向に顔を見せてくれないですもん
ね。
いや辛いですね、はい。でお母様の方もそちらで。
そうです、はい、
なるほどね、辛いことがありますね。で、いつですか、一度ぐらいはお会いになったりもしたんですか、お父様とか。
父と会えたのは実はグループホームの方でもう出て行ってほしいと言われまして。
老犬を出てですね。
そうです、
老犬の方で、
老犬を出て行ってほしいと言われまして、はい、で次のところを探さないといけないってことで、
老犬も期間もありますからね。
そうなんです、
3ヶ月とか4ヶ月とか、はい、一応次を探してくださいとか言われますよね。
でそのためにその次へ行くところのグループホームなりの方たちが、まあ、面談をしたいということにその時に立ち会ってもいいと言われまして、
面談ありますね、はい、入る前に。
その時に久しぶりに会えました。
いや、
そしたら向こうの方から歩いてくるんですけど、うんうん、私が手振ったら初め分からなかったみたいなんですけど、うんうんうん、だんだんと顔がほころんできて、
よかった、
はい、分かった、私のことが分かってくれました。
よかったですね、はい、いやよかったよかった。それで、まあ、グループホームの方にお父様、はい、お入りになった、
はい、決まりました。
でお母様は老健。
そうです、
お父様はグループホーム、
はい、
それで順調にこう行けたんですかね。
それがグループホームに入ったはいいんですけれども、 肺炎を、誤嚥性肺炎を起こしまして、熱があって、あの救急車で運ばれました。はい、
そうかね、よくね言われます誤嚥性肺炎ね。
はい、
はあ、それで病院の方に移られたんですか、お父様は。
はい、でも確か3回ほど運ばれまして、
あら、まあまあまあ、
で最後にグループホームでは見れませんと言われまして、
あら、
また次のところを探すことになりました。
そうか、それで病院なんか、そういう、まあ、最後の看取りって言ったらあれですけど、はい、みたいな病院、
はい
はいはい、にお入りにな
った。はい、そうです。
あ、そうですか。はい、で、お父様は残念ながらそちらの方でですね、
はい、
お亡くなりになってしまいました、はいはい、で、お母様は、老犬に今 いらっしゃるところまで話は進みましたが、はい、
で老犬の方で、まあ、その期間がございますので、
うんうんうん、
で出ていかなくちゃいけなくなりまして、うんうん、でちょうどグループホームさんが、うん、あの一見声をかけてくれまして、
は
い、で、あの父と同じところだったんですけれども、
はい、
はい、あの入れてもらうことができました。
よかったです、はい、それは何より。で、でそこに今ずっとい
る。そうです、はい、
そうですか。で、お母様はあのいかがですか、その老犬から移られてグループホームに入られて、グループホームってね、まあ、皆さんでね共同で生活してるって感じなんですよね。
そうですね、
はい、で自分たちでできることはする、お料理したりお菓子作ったり、
はい、
なんか洗濯したりとかできるようになってて、結構自由な感じではあるんですよね、
はい、
そちらに入られて、ね、お母様いかがですか。
あの手伝い、あの夕食の手伝いとか手伝ってるようですし、あとあのちょうど私が行った時に向こうの方から母とそのグループホームで働いている方2人で歩いてきて、やっぱり散歩をしてくれたり、やっぱり一対一で接してくれるのは嬉しいなと思いました。
そうですね、個人個人に合わせて、ね、いろいろとやってくださって、はい、あで、まあ、そうやって、ね、いろいろ、まあ、作業もなさってということになると、はい、結構ねやっぱりいい感じになんかこう蘇ってこられますよね、はい、うちの母もそうだったんですが蘇ってきますよね、あれね、
で、はい、はい、あの窓越しですけれども、あの会えるようになってますし。
あ、そうか、
はい、
そうなんですね、はい、今はね、まあ、ちょっとそれぐらいはちょっと、ね、緩くなってる、言えない言い方ですけれども、
近くには行けないですけども、
されてます、ね、
はい、窓越しぐらいでしたらあの声をかけてくれるん で、はい、
いや、じゃあお話もまあ一応できる、
はい、
よかったですね、まあ、ちょっとその、ね、骨折されて大変だったけれども、
はい、
で、まあ、今そこちらのグループホームの方で元気にされてらっしゃるということなんですね、はい、はあ、よかったです、今がだから86歳か、
はい、
そうか、お元気でいていただきたいですよね。
そうですね、頑張って90ぐらいは、はい、
そうそうそうそう、
生きてねって言ってます。
本当ですよね、
はい、
もう本当にそう思います。いや、それであのその今その、まあ、グループホームのお話もしたんですけれども、なんかお知り合いとかもいらっしゃったんですかね、グループホームにお勤めの方の、はい、
そうですね、あのグループホームで働いてる方とか、あの、まあ、私の周りに介護を経験されてる方もいらっしゃったので、うんうん、皆さんがすごくいろんなあのアドバイスくれたり、で私が困ってる時に本当に話を聞いてくれて、あの本当に力になりました。
あ、そうか、そういうのありますね、はい、いや、そしたらあれですね、この認知症の人と家族の会のご入会というのはいつになるんですか。
ちょうど2018年の、まあ、父が初め見てもらって、あのまあ神戸でかかりつけに先生に見てもらった後、うんうん、9月にちょうど世界アルツハイマーデーというのがあります、
はいはい、
でその講演を見に行った時にですね、うんうん、たまたまちょっと 顔見知りの方がいらっしゃったので声をかけたんです、うんうん、でその方がスタッフさんでして、いきなりすいません、父のことをいやちょっと父困ってますってことで相談しまして
、
はい、その時に入会を決めました。
そうなんですか、はい、いや、よかったですね、その方にも。
そうですね、
会いできてね、
本当に私はあの周りの人に恵まれていて、
いや、すごいわ、はい、でやはりあれですか、あのそのこの会にご入会なさっていろいろとこう支えとかにもなりますか。
はい、あと神戸に行ってる時に、うんうん、本当に神戸の今の神戸の状態って、あの、まあ、そういった介護のお話とか分からなかったので、うんうん、
はいはい、
あの 神戸にも認知症の人と家族の会の集いというのがありまして、はい、それの方にそちらの方に3回ほど3回、参加させてもらいました、そしたらもう介護終わった方、それから今介護中の方、それから遠方から来られてる方もいらっしゃって、いろんな人の話が聞けてとても良かったです。
なるほどね、もう経験されてる方たちなので知識とか情報いっぱいありますよね。
はい、
だから京都府支部でもそういう、ね、方がたくさんいらっしゃるから、いろいろと教えていただいたり、やっぱりそういう仲間というんでしょうかね、いう言い方は良くないのかもしれませんけど、いらっしゃるって心強いですよね。
そうですね、なんかいや私辛いんですけど、いやちょっと話を聞いてほしいっていう方が、そういう場があるっていうことはとても私は気が楽になりました、はい、
そうですね、一人で背負い込むとね。
そうですね、
もうなんかぐるぐるぐるぐる回りますよね。
そうで皆さん経験者なので、分かる分かるって話ですごく、
そう共感してもらえる。
そうですね、はい、
私だけじゃないってことが分かりますよね、はい、へー、やっぱりいいですね、そういうお仲間、そういうよくご存知の方々ね、まあ、グループホームの職員スタッフの方々も経験者でいろいろとね、認知症について分かってくださってらっしゃるし、あるいは認知症の人と家族の会の方のように経験者の方のお話を聞くとか、そうですよね、大事なことですよね。そうか、今ね、本当に介護していらっしゃる方を聞いていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、紀藤さんから これは伝えたいとかいうことありますか。
先ほど言ったように辛いっていうことをみんなに発信するっていうことも大切ですし、あと介護日誌をつけておりまして、
あ、そうなんだ、
はい、辛かったこと、こんな嫌な思いをしたっていうことも書いていました。
あ、そうなんですか、
はい、で書くことによって自分の気持ちを整理することができましたし、あと、まあ、認知症の先生にお会いするのが、まあ、毎月ではないので、何ヶ月か経った時にお会いするので、その時に具体的に何月頃に父がこんなことがあったとかっていうことも話ができましたし、はい、
そうですね、
はい、診察にも役に立ちました。
そうですね、はい、そうです、そうです、病気ねいっぱいなさってる場合は、はい、それずっと書いとくとね、いざという時便利ですね、はい、
そうですね、で今回こうやってお話できるのも全部つけてたので
素晴らしい、
はい、
そのおかげで今日は話が、は
い、ありがとうございます
スムーズにお話いただいてます ね、 すね、はい、ありがとうございます。そうです、そういう メモというかね、日記というかな、はい、簡単なんでいいんですよ ね、
そうですね、
ちょっとつけているというのも一つのあれになりますし、はい、読み返すとねまたちょっとね、
そうですね、今久しぶりに見ますと、あ、こんなことがあったんやなと思って、
そうですね、
はい、懐かしいっていうか、
ね、
そうやったなっていうのを、はい、しみじみと思ってました。
なんかこの時めちゃめちゃ怒ってたなとかね、
はい、
わかります今ね、もう それを超えてらっしゃるから、はい、もうね笑って今お話になってらっしゃいますけどね、はい、なるほど、わかりました。今ちょっと困ってるわって思ってらっしゃる方ですね、ぜひぜひ今のその紀藤さんのアドバイス大事にしていただきたいと思いますし、あるいは認知症の人と家族の会にちょっとどうですかっていうのをねお話しいただくのもいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。介護ケセラセラのコーナーですけれども、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から紀藤澄子さんにお越しいただいてお話を伺いました。紀藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。